そんな人
そんな人3月29日号でございます。お送りいたしますのは竹内と
松田でございます。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
松田さん、早速なんですが、
はい、
iPhone のアプリで、
はい、
いきなりいいでしょ。 iPhone の話するところいいでしょ。今日
珍しいですね。
珍しいでしょ。 iPhone の話だよ、ちゃんとね、
はい、
iPhone のアプリで、
はい、
マクドナルドのアプリあるじゃないですか、
はいはいはい、
クーポンが
ありますね、
ね、表示できたりする
黒いアイコンのマクドナルドアプリですね。
そうそうそう。でね、これ今見ると、はい、これもしかしたら地域によって違うかもしれないんだけど、
はい、
今僕の手元、ここ、千葉県の、
はい、
木更津市は
です、ね、
いいですか、
はい、
ね、クーポンの555万、これよく考えて、これ算数のお勉強なんでねじゃあクーポンの553番が、
はい、
ソーセージエッグマフィンセット340円、
はい、
これはソーセージエッグマフィンと、
はい、
ハッシュドポテトと、
はいはいはい、
あと飲み物の S がついて340円。お安いですよ。
お安いですね。
お安いですよ、なんですけどね、
はい、
同じクーポンの中で555番ってのがあって
、はい、
これ地域によって違うと思いますけどね、番号が違ってたり、はいはい、これこう同じクーポンがない場合もあると思うんですけど、
ですね、
ハッシュポテト、
はい、
ハッシュポテトが正解ですね。ハッシュポテトが、
はい、
お一人様2個までという限定なんだけど、このクーポンを見せると80円。
はい、今私見てますけど、うん、同じクーポンがあります。
あります、
はい、
この2つの数字、
はい、
ソーセージエッグマフィンセットが340円、このハッシュポテトが80円、
はい、
この2つの数字をまず頭に叩き込んでください
。はい、叩き込みました。
これ、ね、まあこれ朝マックの、
はい、
朝限定のやつなんですけどね。
ですね、
これ普通のレギュラーのメニューで、
はい、
最近朝マック期間限定コンビっていうのがあって、
はいはいはい、
これがね、例えばハッシュポテトがついてない、
うん、
例えば、ソーセージエッグマフィンコンビっていうのがあって、
ソーセージエッグマフィンとドリンク、
そうドリンクの S がついて
S ですね、250円。
はいはいはい。さあさっきの数字を思い出してみましょう。
はい、
ソーセージエッグマフィンセット340円でしたよね。
340円でしたね。
ハッシュポテト80円でしたよね。
ですね、
80円プラス先ほどのコンビ、
ソーセージエッグマフィンコンビ
足すと
250円足す80円、
はい、
あら
330円なんですね。
これ
良い子の皆さんはお気づきだと思いますが、クーポンの553番ソーセージエッグマフィンセット340円を頼んでしまうと損なわけでございます。10円。
あらー、やっちゃいましたね。
これがあの、ね、ちょっとね納得できない、ちょっとしたなんか罠な気がしてあのね、これが例えばですよ、
はい、
例えばですよ、あのこれがクーポンが両方なかったりしたら、
うん、
まあ分かりますよ。
ですね、
ね、このソーセージエッグマフィンセットとハッシュポテトをこの同じソフトの中にクーポンとして載せといてですよ、うん、組み合わせによって10円の差額が出るというこのマクドナルドの罠、
クーポンっていうとね、大体こう安くなりそうな、
でも安いんですよ、安いんですよ、これ340円でも安いんですよ、十分
ですね、通常より安いんですよ、
通常より全然安いんです、
はい、
だけどハッシュポテトのクーポンと普通に、はい、今期間限定で朝、まあ、誰でも買えるクーポンなんか見せなくても買えてしまう、うん、250円のドリンクとソーセージエッグマフィンのセットを頼めばなど10円さらに得するという、
まあ期間限定の分が安くしすぎましたね。これは
どういうことですか。これは
どういうことなんでしょうね。
も
う
納得ができない。
これでも絶対クーポン553番って注文してる人の方が多いと思う。
多いと思うんだよね、これ。
ね、
もうね、
はい、
まあ10円だからね
あれよく気がつきましたね。
気づいた、気づいた。この間朝買いに行った時に、
は
い、
あ、結構武井さん朝マック行かれる方ですか。
あのね、朝、あ、大体ね、うちね、
はい、
土曜日の朝は、
はい
は
い、
あのゴミ屋さんの日なのね。
はいはいはい、
なので家族みんなで家族みんなで3人でね、子供と嫁さんと3人でゴミを捨てて、
はい、
でそのまま朝マック行ってご飯買って帰ってくるっていうパターンなんです。いつも
シャレオツな家庭でございますね。
でこの間行った時に、はい、最初555番頼んだわけですよ、
うん、
ちょっと待てよ、
うん、
あれ250円って書いてあるぞと若干安いような気がすると思って550番嘘嘘嘘とか言いながら
ちょっと、ね、落ち着いて頭の中で計算しないとスルーしそうな金額ですね。
で僕はすごい、あ、じゃあ555番じゃない、553番だ、そう、番号間違えてた ね、 ね、じゃあ、はい、なんか結構得するかなと思って、
うん、
買って帰って後から計算したら10円の差額だって、あんな興奮しなくてよかったなとちょっと反省しながら。大変だよ僕ね、毎週ね、
うん、
毎週金曜日の夜ってさ、
はい、
ほらそんなことないっしょ、
うん、
含め、まあ、そんないプロジェクトの各番組の収録があるわけですよ、金曜日の夜って ね、
まあ、そんな人以外は、
そんな人は最近この今日も配信の数時間前に今撮ってるんだけど、
早くしないと間に合わない。
このまま撮ってそのまま配信しないと間に合わなくなってるんだけど、
ね、
なので編集とか一切してないと思いますよ今これ多分ね。
ね、
うん、なんですが
他の番組は、まあ、
それ以外は金曜日の夜に収録するで、結構 ね、
ね、
日によってはね、無駄なおしゃべりが過ぎてしまったり、ね、
皆さんの知らないところで私たち喋ってますから、いろいろ
もしくはなんか撮り直しみたいなことやりながら、
3回目のオープニングだったり、
結構遅くまで遅くまでというか、下手したら明け方まで収録してる時あるじゃないですか
たまにですね、寝ない日とかもありますから ね、
で、まあ、そのまま僕
は
必ずそういう行動、はい、家族で必ず行動するから土曜日はきついわけですよ
パパ頑張ってくれ、ね、
ゴミ屋さんが行っちゃうから、早くに行かないとゴミ屋さんが行っちゃうから。
ゴミ屋さんっていうのは大体何ですか？
あの、ゴミの収集が。
あ、え、それ民間企業ですか？
え、どういうこと、どういうこと？
いや、あの
ですね、要は市からあれですよ。
あ、委託企業ですか？
が、うん、回収してるでしょ。あ、
大分市は市役所の方が回収してますので。
あ、そうなんだ。
あの、市役所って書いたトラックが回収してますんで。
うん、あ、なんか、ね、うち回ってんの、なんか市の認可が降りてる業者ですよっていうのが、
あ、まあそういう業者さんもあるんですけどね、うん、
うちね結構いいんで、うちのね、
はい、
あの市はね結構ね、
はい、
あの粗大ゴミのところに持ってってくれるんで、はい、結構ねまだ裕福な方、
最近ね持ち込まないとダメっていうのが増えましたからね、
粗大ゴミ有料ですとかっていうところ多いですから
ね、
ということで、こんな話はどうでもいいんですが、ゴミの話はどうでもいいんです
ゴミの話はね別にいいんですね、
ね、きちっと皆さんね、マクドナルドでお買い物するときは計画的に、
はい、はい、でこのアプリはあの GPS で自分のいる周りとかのマクドナルドの検索ができたりして、
らしいですね、
はい、非常に外に行ったときは便利なので、
うん、
使わせてもらってますね、
ね、こんな感じで僕はねちょっと今週、はい、まあ先週の土曜日か、
うん、
にこんなことを気づいたよって話なんですけど、松田さん今週なんかありました？
そうですね、うん、私あのカメラコネクションキットっていうのを買いまして、
うん、
まあ、何かってご存じない方にご説明しますと、
うん、
iPhone や iPad、ね、
あのね
iPhone、
僕最初 iPhone って普通に言ってたけど
頭で言ってましたよね、
最近ね、
はい、
最近ね、
はい、
あのほら、日本はカタカナ読みだと iPhone が正解じゃないですか。
そうですね。iPhone は。
iPhone は、何でしたっけ、あの、チャイムじゃない
ですか、ね。
玄関のドア、ドア、
ドア、チャイムですか。
ドアフォンみたいな。
まあ、ドアフォン、ドアチャイムの、
じゃないですか。
会社さんで。
そうです。
iPhone さんという会社がありますんで、日本では商標は iPhone になってます、ね、
そこで Apple が妥協したんですよね、ノーバーズ
意外でしたね
意外とね、妥協しちゃったんだよね、Apple、ね、でカタカナの読みは iPhone じゃないですか。だけど、iPhone、だいたいみんな iPhone って言うじゃないですか。
じゃあいいじゃない
ですか。で、まあ、なんかね、はい、なんか最近すごく気になってて、
はいはい、
なんかね、はい、あの、みんなが、iPhone のアプリでさ、って言うと、僕の中でもうね、ドアフォンが頭の中に出てくるのね。
出てこないでしょ。
ドアフォンのアプリがあるんだ、みたいな。まあ、そんな話は、で、そのカメラがどうしたって？
そう、カメラコネクションキットっていうものがございまして。
うん。
これがドックコネクタ、要は下にあるコネクタですね、うん、に挿すアタッチメントが2つ入ってきます、
うん、
1つは SD カードが挿せるアタッチメント、
うん、
でもう1つは、USB コネクタがついたアタッチメント。
なんかね、僕ら iPad 初代 iPad を買った時にね、
はい、
ノリで一緒に買いましたよ。
ノリで一緒に買いました。
あれを初代 iPad の時って、うん、あれがなくなっちゃったんですよ。
ああ、そうですね。
みんな同時に買ったから、あれが在庫がしばらくなかったんだよね。
ですよね。
僕同時に注文したからね、僕はすぐ手に入ったんだけどね。
よかった。
まあ使ってない。
使ってないんですか？
あれ、なんか使ってないな。
そう。で、この間、それを、まあ購入したのは今週じゃないんですけど、うん、ちょっとうちに人が集まる機会がございまして、
うん、
まあその場でまあちょっとホームパーティー的なことをして、写真をパシャパシャ撮ったんですね、デジカメで。
はいはいはい。
で、あ、そういえばカメラコネクションキットを買って持ってたなということで、
うん、
ではデジカメと iPad を、うん、つなぐコネクターになります、
はいはいはいはい、
でつなぐと iPad の方に写真が取り込めまして、うん、まあ、その場でパパパッと見なって大きい画面で見ることができるっていうキットになります。
はい、
はいはい、これがですね、意外と僕の周りは iPad ユーザーまあ、持ってない方が多いんですけど、
うん、
僕は結構いいなと思ったんですけど、まあ、竹内さんは
微妙、ね、ま、あの結局ね、
はい、
デジカメで写真撮るじゃない、
はい、
でそれを要は iPad に取り込むのは、まあ、簡単でいいですわ。
いいですよ。
だけど取り込んでじゃあどうするのって話じゃないですか。
まあ、
要はその場で見て終わりならいいけど、
うん、
大体は、まあ、1回やっぱりパソコンに取り込んで、うん、写真のデータってね、パソコンに取り込んで、はい、パソコンの中で整理しておいて、
うん、
で、iPad にじゃあこの写真は iPad に入れようって転送するパターンが一番僕の中ではスマートなんですね、使い方として。
ああ、そういうことですね。
そうすると中途半端に iPad にそのコネクタで入れちゃうと、
はいはい、
もうどれがどれだろう分かんなくなっちゃうほらね、まあ、結局使わなくなっちゃう。
ああ、そういうことですね、う
ん、多分どっかにしまってありますよ。
ああ、もうちっちゃいからどこ行ったか分かんない。
どこ行っちゃったか分からん。
あとはね、外に出て行った時に、うん、まあ、デジカメで、まあ、私この間話をしましたけど EOS40D で、
うん、
写真をまあ撮りますわね、うん、EOS40D の液晶って実はあんまり綺麗じゃないじゃないですか、
うん、あの僕が持ってる 60D に比べるとね。
そうですね、う
ん、そこ重要だから、皆さんメモってください。僕が持てるのは 60D、
私は 40D、
2つ前のやつ。
そう、画面のサイズはね大丈夫なんですよ、
ね、
ただ解像度があんまり細かくないんですよ。
まあ、確かに、
はい、でそれをその場で取り込んで、うん、大きい画面で見るとやっぱりね、粗が目立つんですよね。
はいはいはいはい、
そういう使い方も私してます。
あのね、ここまででいいですか、話
どうぞ。
あの、僕も買ったんですよ、実は。
あれ
実はね、
はい、
僕も、うん、今の話にね、ちょうどね、ぴったり同じ目的で違うもの買ってまして、
はい、あら、
僕もね、やっぱり 60D を買って、はい、まあ、液晶は、まあ、その40よりもね、若干綺麗だけど、
うん、
だけど、やっぱり画面小さいわけですよ。
そうですね。
やっぱりその場で、まあ、この、せっかくほら、僕も新しい iPad 買ったしね。
そう、僕より絵が細かくて綺麗な、
これで見たいじゃないですか、やっぱり気持ち
として。見たいでしょ、
すぐに見たいじゃないですか、
はい、
だからといって目盛り抜いて刺してなんてコネクタ持ち歩いてない、もうそういうのは僕はしない。
竹内さんっていうことはもしかしてあれを買っちゃったわけですか。
あの大体ね、あの詳しい方は分かると思う、 iFi を買いましたiFi というのは何かというと、
はい、
Wi-Fi 内蔵の SD カードっていうと一番正しいんですかね。
そうですね、
このカード SD カードですよ、要するに見た目はね。でこれをの
SD カードですからね、見た
目これを、要は普通の SD カードのメモリの代わりにこの Wi-Fi カードっていうのを、カメラに挿して写真を撮ると、
はい、
あら不思議、撮ったらもうすぐに iPad に転送して iPad の大きな画面で見れるという、
その場ですぐ転送されますから ね、
ねこれね、
はい、
すっごいいい感じ。
のここでですね、皆さん一つ重要なことがございまして、竹内さんの EOS60D は記録媒体が SD カードなんです、
ね、SD カードです。
あ、私が持ってる EOS40D は、うん、コンパクトフラッシュなんです、ね、
あ、なんかそんなんだ。あのね、うちにね、あの 40D を使って、あ、もう 40D いつの頃かな、使ってたの、だいぶ前だったよ
最近この間、
まあ、2、3週間前かな、
この
間まだ1ヶ月経ってないんだけど、あの 40D 使ってた時に挿してあった、はい、コンパクトフラッシュカードがね、
はい、
使い道がなくて困ってます。
あ、全部うちに送ってください、使いますか
送料のが今高くつくんでしょ
でも高いんですよ、コンパクトフラッシュ SD に比べると。
あ、そうでしたっけ。
高いですよ。
なんかね、うち32ギガがね余ってる。
おお、ください、ください、
ください、
くださいはいいんですよ、それ後の話で。うん、そう、だから、うん、iFi カード使えないんですよね、公式には。
あれ、あの変換アダプターみたいのをかましてもダメなんですか。
ですね、あれ、ものによって、うん、行くやつ、行かないやつがあるそうなんですよ。
あ、でもね、ダメかもしれない。あのね、60D には、
はい、
メニューの中に Wi-Fi カードを、
はい、
使う設定みたいなのがあるんですよ。
はいはいはい、はい、ああ、出てくるんですね。
うん、そうそうそう。で、僕の他のねデジカメで、
はい、
キヤノンのイクシーも1台使ってるんだけど、それにも はい、メニューに出てくるんで、
あ、
それではいけると思うんだけど、
はいはい、
ね、カシオのやつで1台あるんだけど、
うん、
それはね、はい、できなかったりするんで、
あ、
できるのとできないのがあるのかもしれない。
一応対応表っていうのがあったりするんですけど、うん、以前調べた時にキヤノンのコンパクトフラッシュのやつでも、アダプターを使ってもできるやつできないやつがあったと。で、なんか問題になるっていうか、結構 iFi カードが当時なんかあったかくなるっていうか発熱するっていうことで、そのコンパクトフラッシュのアダプターに入れてしまうと発熱して良くないっていう話もあったので、う
ん、あ、はいはい、
私買い控えてたんですね。
あ、
でもね、 60DSD ですからね、
うん、これね、これね確かね、はい、ソネプロジェクトの、
はい、
ほら写真の番組やってます吉安さんもね持ってたはずなんです
よ。お持ちですよ。
あ、でね、確かね、そんなに、はい、すっごい高いいい評価をしてなかった気がするんですね。
そんなことない人で一度特集っていうか、
してた気がする、
お話をされてました。
してた気がする、
はい、
だけど、うん、その時何て言ってましたっけ。
ですね、結局転送されるタイミングがよくわからないっていう話だったんですよ。
はいはいはい、
撮った瞬間ではないってその時はおっしゃってたんで、
僕はね今のところほぼすぐ転送されてます。
あ、なるほどです。あ、竹内さん1個質問していいですか。
あ、いいですよ。
それ iFi ってですね、うん、iPad とつなぐときは、うん、なんて言うんでしょう、ルーターを返して無線 LAN でつながってるんですか。じゃなくて直接カメラと iPad が、
う
ん、
そうそうそう、
いわゆるアドホックモードとかインフラウンチャラモードとかありますけど、
そうそうそう、だからあの iPad の方の Wi-Fi をはい、Wi-Fi、 Wi-Fi を iFi をよくわかんないね。
わかんない
、Wi-Fi の設定をこのカードの iFi カードに切り替えて、
はいはい、
で、受信ができるようにして、
うんうん、
でパシャパシャ取ればもうすぐ転送してと。
ああ、なるほど。
確かにね、一部なんかホームページで 使ってる人の、はい、ブログかなんかでちょこっと見たんだけど、
はい、
なんか1分経っても転送されないって書いてある人もいたんだけど、
うん、
僕今のところ大丈夫です。
へ
で一応ねこれね、
はい、
8ギガ一応メモリも内蔵されてて、
うん、
8ギガのメモリが僕内蔵されてるのを買ったんだけど、
はいはい、
僕はねあそこ行ったんですよ、ビッグカメラ。
ああビッグなカメラですね。
ビッグカメラがねどうも千葉県にあると。
何ですかその噂は。
なんかねないと思ってたら調べたらあって、おいじゃあちょっとあの行ってみようっつって言って、
うん、
でまあちょっと高かったんだけど、アマゾンでいくらだったんだよって言って、
はい、
かなり近い金額まで下げてくれたんで、じゃあそれでっつって買ってきた。なんか今のところ楽しんでます。ただ普段から挿して使ってるかつとそうではない。
はあ、まあでも
そう
あのね重いカメラ使うときに重い iPad を持って歩いてたらめんどくさいですから ね。
だからなんだろう、何の時に使うんだろうねこれ。
だからそういう時じゃない。
多分使わなくなると思います。
まあ、使わなかったら僕がもらえますから。
ごめんね。なんでもらおうとするの。たまにはなんか買い取って。
いやいや、もらうってそんな、ただでもらおうとか思ってないですから。
まあ、そういうことで僕ね。
はい。
まあ、そんな話は、まあ今日ね、買った話はそれでいいんですけど。
はい。
今日お話ししたいのがですね。
はい。
ちょっと気になる商品がございまして。
はい。
iPhone がペットになる。スマートペットっていう、聞いたことありますか？
これね僕、うん、全然聞いたことなかったんですけど、うん、なぜかうちの奥さんは知ってたんですね。
あ本当ですか？
テレビでやってたと。
あ本当にバンダイから出るらしくて、
はい、
今まで結局ほら、はい、ちょっとペットになるようなおもちゃっていうのはたくさんあったじゃないですか。いろんなセガやらなんやらからっておもちゃっぽいようなものがたくさん出てたり
です、ね、
それこそ昔はソニーがアイボとか
懐かしいアイボ、
ね、そういうのを出してたりしてたじゃないですか、
はい。
まあ、その流れのものなんだけども、
うん、
この商品の画期的なのが、顔の部分がアイボン。結局、ね、顔の表情とあとは、要は結局そこの頭脳の部分ですよね。それをもう iPhone にやらしちゃおうと。
はい。
で、iPhone を、なんですか、顔の部分にセットして。
はい。
で、結局 iPhone はカメラもついてれば、音声も、ね、音声もいけんのかな？
音声もついてて、近接センサーもついてますね。うん、
なので、まあ、いろいろ、その中で処理して、あとは、よく見るとね、写真を見ると分かるんですけど、うんうん、iPhone のね、
はい、
イヤホンのコネクタあるじゃないですか、上に。
ありますね。
そこから、
はい、
このロボットの本体につながっての線が。
ということは、ロボットの中に、スピーカーがついてて、
スピーカーがついてるというよりは、おそらく iPhone で、
はい、
音声か何かで、
はい、
指示を出すんでしょうね。
そうですね、
ボディの方で、それの指示でボディが動くんだと思う。
あ、じゃあドックコネクターでつながってるわけじゃなくて、ドック
コネクターでつながるんじゃなくて、イヤホンの端子でつながる。だからもしかしたら、
はいはいはい、
これもまあ予想だけど、
はい、
まあ、ボディの方から今この動き終わったよっていうのがマイクを通して iPhone に行くのかもしれない、うん、そう自身してるから。
はいはいはいはい、
単純にボディに指示出してるだけかもしれないけども、
うん
うん、なんかそんな仕組みみたいですよ。で結構ね動画があって、
はい、
動画をちょこっと見たんですけど、
うん、
結構ね可愛らしい動きしたりするんですわ。
これねぜひ皆さん見てもらいたいですよ、うん、YouTube で、
ね、YouTube に載ってるんで、
はい、
一応ね対象年齢15歳からって書いてありますけど、
結構上ですね。
でこれが発売が、4月下旬、
はい、
で色が白と黒があって、
はい、
今見ると、Amazon で、白が6279円、
はい、
黒がちょっと高くて6388円という値段がついて、結構な金額。
意外とね、これ頭脳が iPhone ってことは本体はどうなのかなって思ったんですけど、高いですよね。
高いですよね。ちょっと、ね、まあ、これがね欲しいんですよ。
意外と可愛い顔してるんですよ。
結構楽しいと思うんだ。で、普段は、
はい、
このボディから iPhone を外して、
うん、
要は結局アプリが中に入ってるから、専用のアプリが入ってるから、うん、はいはい、外では外で普通にその犬のお世話ができ
るわけ
ですよ。できるらしいんです。
持ち歩き携帯育成ゲーム的な。
そうですね。これがね欲しいんだけど、これがねアプリの方は3月31日から配信予定
ということはもう 2,3 日後で、う
ん、で気になるのが初回のみ無料って書いてあるんですよ。
おー、どういうことですか。
ということはおそらく、
はい、
最初無料で落とさして、その後でオプションでいろいろつけてくんじゃないかなって気がするんだよね。
今のところ見る限り、定期アップデートがあって、うん、顔の表情ですか、
うん、
顔つきが増えていくとか、動きが増えていくとか、
うん、
そういうのは書いてますか。
そう。だからそれが、だからまあ、あれじゃないですかね。
はい。
課金制のゲームみたいなのあるじゃないですか。
ありますね。
あんな感じで、ね、いろいろ、こいつにあげる餌がいくらだよとか、やってくんじゃね、そういうので儲けてくんじゃないかなって気がするんだよな。
金をかけると、いいリアクションするぜとか。
そうそうそうそうそう。
いやらしい話ですね。
でもね、ちょっと、面白いなって思ってて、はい、これちょっと欲しいなって思ってるんですけど、どうですか松田さん、ちょっと見てもらって。
一個だけ僕気になることがあって、
うん、
一個だけじゃないですね、二つ気になることがあって、
お
まず一つが、
うん、
これを、このワンちゃんにセットしたまんま、
うん、
ドックコネクターに、充電ケーブルが挿せるそうなんですね。
うん、
それに、骨型の骨のアタッチメントがついてるんですけど、
なんかついてるって書いてあるん
です、ね、うん、で骨を加えているポーズっていう体らしいんですが、
うん、
口は iPhone の画面の中にあるので、なんか非常に変な感じになってる。
そうね、
これは写真を見てもらえば多分わかると思います。
そうね、
うん、確かに。もうね、でもう一つが、
うん、
電源が、
うん、
単三電池3本なんですね。
そうですね、炭酸3本、
ね、はい、アルカリ乾電池専用って書いてますけど、
うん、
この僕、炭酸電池が、まあ、最近電池を使う機器がですね、
うん、
自分の周りにですね3本っていうのが多くて、
うん、
電池って4本ずつ売ってるじゃないですか。
あー、はいはいはいはい、はい、
僕3本っていうのが非常に気に食わなくて。
あー、要は奇数にするなと。
そう、一本余っちゃうんですよ。
グスにしろと。
グスにしてほしいですね。
そういうことです
ね。どうしても一本余ったり、もっと別に機械大きくなっていいから4本にしてくれよと思うんですけど。
その
全然これスマートペット関係ない。
全然関係ない。だってほら僕基本あんま気にならないんだけど、
はい、
なぜならうちも今電池類全部基本エネループなんで。はい
これエネループ大丈夫なんですか。これ
エネループ問題ないっしょ。
アルカリ乾電池専用ですけど、
いけんじゃないの。
昔ね、竹内さん、そうデジタルカメラを昔買った時ですよ、
うん、
まあ、当時100万画素のカメラが5、6万してたんですけど、
うん、
カメラ買ってきて、
うん、
で炭酸電池で動くやつだったんですね、
うん、
マンガン電池を入れたんですよ、
うん、
はい、
うん、
で、電源オンします、
うん、
で2、3枚フラッシュ焚いて撮りました、
うん、
ただですねもう起動しなくなっちゃって、
だしょうね、
電池切れちゃって、
だしょうね。
だからアルカリ専用はアルカリ使わなきゃダメです。
だからいやあれ、だからあれ基本マンガ電池はリモコンとか
時計とか
ね、ああいう、あの、ね、あんまり電力、強い電力いらないやつじゃない、
ね、ラジオとか、
ね、そういうのはだから、
そう
僕のイメージとしてはナショナルの、
はい、
赤い乾電池なんだけど、
もう今ないじゃないですか。
今なかなか、なんか今ほら、マンガン電池自体がないじゃないですか。
もう主にアルカリですね、うん、オキシライドもあんまり復旧しませんでしたし
だからうちは基本エネループと、
はい、
あとはあのそれこそリモコンとかそういうのは、
はい、
昔ね、僕が、うんうん、別でやってる、
はい、
そんなことないっしょの方で、
はい、
それこそ1年半、いやもっと前かな、2年ぐらい前に話したんだけど
始まったぐらいですか
あの IKEA、
はいはい、
IKEA のね黄色い乾電池がね結構安くてね、
あ性能そこそこでオリジナルブランドの乾電池ですね。
そうそうそうそう、で IKEA 行くと必ずあの炭酸電池ごっそり買ってくるわ。
なんでそんな電池ごっそり買ってくる
だからほら本当にそういう細かい、要は入れたらしばらく取っ替えないようなもの、
はい、はいはいはい、
で逆にエネループよりそういうやつの方がいいんですよ。
ああなるほど。
そういう時計とか、
うん、まあ、リモコンもそうでしょうけど、
そういうのっていうのはね、
はい、
いいわ。で、しょっちゅうこうやって買えるようなやつっていうのは、
うん、
結構エネループを、
はいはい、エコですね。
エコですよ。
もうエコですね。
僕はねもうあれですよ、エコちゃんって呼ばれる、まあいいやでね、僕がねなんでこういうのがちょっと気になるかっつうと、
うん、はい、
実はね僕ね、
はい、
この先ほど言っていたアイボン、
アイボン、
アイボン、ソニーのアイボン、
アイボンですね、うん、
持ってるんですよ。
あら
持ってるんですよ。あのね、
飼っていらっしゃる、
飼っていらっしゃるというか飼っていらっしゃったというか
いらっしゃった、
うん、あの今置物になってるんだけどあのね、
はい、
僕が持ってるのが、
はい、
まあ大きく分けると2世代目になるのかな。あのちょっと耳がダランって垂れてるんじゃなくて、
はいはい、
ちょっと立ったやつ、
おお、
なんかちょっと猫っぽい犬、
猫っぽい、
うん、ね、ERS の200シリーズっていうやつを持ってるんだけど、
はいはいはい、
これね実は、
はい、
オークションで安く買いましたでこのねオークションで買った時もね、
はい、
ね、前の使ってた人が、
うん、
どうもね老人ホームで使われてたらしい、ね、まあまあ老人ホームで買われてたらしいの、ね、うちのアイボちゃんはね、
はい、
で、おじいちゃんおばあちゃんたちを和ませてたらしいんですわで、まあ、ちょっとそこの老人ホームの都合で、
うん、
要は売りに出したと、はい、まあ、どういう理由か分からない、
都合がね気になるけども、
ね、売りに出したってんで、もうオークションでたまたまそれで、でそのそんな書いてあるわけですよ、こういう、はいはい、こうやって今までね、おじいちゃんおばあちゃんにね、
いい話が書いてるわけですか、
すごく和ましてなんだよって、この子はいい子なんだよみたいな、可愛がってあげてくださいねみたいなのと一緒にうちにやってきたわけですよ
どんくらい使ったんですか。
最初の3ヶ月ぐらい頑張って育てましたねうるさいんだもんだって
それ言っちゃったら
ね、テレビ見てもギーガちゃんギーガちゃんギーガちゃんってうるさいもう泣くしさ、
それはまあ動物ですから。
違うのね、僕ねこういうのがねちょっとねやっぱり苦手だなって思った、アイボを買って思ったのが、
はい、
あのね、なんだろう、すべてを、うん、いやなんだ、僕ね昔それこそね18、19、22、23歳ぐらいまで、
はい、
働き始めてから、まあ、5年ぐらいの間プログラマーをやってたんですよ、
はいはいはいはい、
でまあその時の癖というか、なんというか、何でしょうね、あのこの相棒に組み込まれたプログラムを全て見ないと気が済まない、なんかわかります、
わかります、意味が、
あのきっとこんいろんな動作が組み込まれているんだろう、
あらかじめ、組み込まれている動きをすべて確認したい
ってことですね。そうそうそうそう。だから、いろいろやって、いろんなことをやって、いろんな動作させたりして、なんてことを思っちゃうと、もう急にこういうのって面白くないでしょ？
もう機械ですね、そうなると。
でしょ？
はい。
なんかもう攻略してる感があるでしょ？で、こういうのっていうのは、こういうのってもう自然に、
はい、
こいつが、 こう考えてこうやって動いたんだから自然な動きなんだからっていう感じでそのね見えない動作もいっぱいあっていいわけじゃないですか本当は。
まあ人工知能が入ってて、
そうそうそう、
自分が考えて動いてるわけですから。そうそうそうそう、
だけどね見たくなっちゃうんだよね。
まあその気持ちはわからんでもない。
そうね、急に冷めちゃうんだよ。ペットじゃなくなっちゃう、機械になっちゃうんだよ。
しゃあないでしょ。それは
ゲームなんかも全部そうで、
はい、
ロールプレイングゲームなんかも全部そうで、
はいはいはい、
結局ほら結局街の人と話さなくていい、うん、よ話さなくても別にクリアできる街の人とかっていっぱいいるじゃないですか。
いますね。
ね、だけど全員と話したくなっちゃう。そうしないとなんかこの5000いくら払ったゲームがすげえもったいないとか思っちゃう。すっごいゲームがつまんなくなっちゃうんです。そしたら
そこまで思わないですけど、まあそのゲームをやる過程として、まあ、例えばスーパーマリオシリーズでやったら全てのアイテムを取るとか、うん、そういうのはゲームを楽しむ上では分かりますけど、すごいですね竹内さん。
なんかね、もうね、なんかね、すごくね、結果損してるんだと思うんだけど。
うん、損してますよ、きっと。
損してる、すっごい損してるでしょ。分かってて、自分ではすごく分かってるんだよ。
いや、確かに全部知れるかもしれないですけど、なんか楽しくないでしょ。
なんかさ、この街の人にこういう情報を得て、
はい、
あ、じゃああっち行けばいいんだって分かって、もう次行けるんだけど、
うん、
だけど、こっちの人にも話しかけたいなって思う。
まあいいことですけどね。
よくないもんね。でもね、でもアイボ面白いですよ。
はい。
いや僕ねこれね前もねなんかの番組で一回話したと思うんだけど、
うん、
このアイボのホームページをね、
はい、
見ると、
はいはいはい、
例えばですよ、アイボ健康診断サービスってのが例えばあるわけです。
ほう。でこんなのあるんですか。
うん、でこれは。ね、今現在、
うん、
ERS100、200シリーズはサービスを終了いたしましたって言われた
のね。あららららら。
いや僕のやつはもう健康診断すら受けられない。で、かつ部品ももうそろそろないのも。
まあそうです
よね。生産終了してから7年間、もう普通の家電よりちょっと長いかなぐらいですよね。
そうですね。部品のも例えばどうなんでしょうね、複合機とかプリンターとかもそんな感じですけどね、うん、
大体5年ぐらいじゃないですか一般的に。
5年から7年でしょうね、うん、10年は持ってないですね。
でこの iBo って、
はい、
違うと思うんだよね。これ前も話したんだけど、
何に対して何が違うんですか。
あのね、例えば僕はほらさっき言ったうちの iBo は、
うん、
前に結局要は、うん、老人ホームでおじいちゃんおばあちゃんに可愛がられてた、すごくあの、うんうん、本当の本物のペットのように可愛がられてたわけです、
はい、そうです
ね。で中にやっぱりホームページとか見ると今でもアイボをすごく可愛がってる人ってすごくいっぱいいてい
らっしゃるでしょう、う
ん、アイボのおかげですごくあの心が和んだり幸せになったりしてる人いっぱいいるわけですよ、
う
ん、
でしょう
ね。気持ち的にすごくそれで助かってる人っていっぱいいるわけですよ。
そうでしょう。
いやペットと一緒なわけですよ本物の。
もちろん。
それをですよ、それを生み出したのはソニーですよ、はい、
そうです。
ソニーが作ってソニーが売ってるわけですよ。
はい、
ね、ソニーは多分これ生産終了ですとかこれはもう、うん、あの修理できませんとか、うん、やってるってのを見るともう機械と一緒としか思ってないんじゃないかなって思うのね。だけど使ってる人たちっていうのは、
はい、
これは機械じゃないペットなんだよ。
まあそういうつもりで購入されてるっていうか、
ソニーの最初の、
はい、
やっぱりコンセプトとしては、
はい、
それを狙ってて
作ってると思うね。もちろんそうで
しょう。本物のペットのように可愛がってくださいと、
はい、見て楽しむロボットですからね、
うん、でより本物のペットに近い動きと人工知能って当然やってて、
うん、でしょう。
でそれをすごい可愛がってる人がいるのに普通の家電と同じ感じで部品もないですとか、
はい、
もう修理もできませんなんてやるのはなんか違う気がしません？
難しいところですよね。
だってね、はい、松田さんが、はい、まあ、人ですよ。
人ですよ。
ね。で、松田さんはまあ7年間は松田さんのあのこの風邪ひいたら見ましょうと。7年過ぎたら知りませんよって。でその後風邪ひいてそれがね悪化して、
うん、
松田さん死んじゃいましたって仮になっちゃったらそれも知りませんよって言ってるようなもんでしょ。実際に飼って可愛がってる人から見たらそうなわけですよ。
実際可愛がってる人からそう見たらそうかもしれないですけど、うん、やっぱり機械なんで。
いやそれは売ってる側の考えで、
まあそうです
よ。飼ってる側はそう思ってない人がいっぱいいる。ここまでうまくでき、よくできてると。で、そんだけのものはソニー生み出しちゃったんだよっていうことをソニーはもっと自覚しなきゃいけないのよ。
まあそうですけど、うん、やっぱりソニーも企業ですから。
まあね。
利益を出す必要があって、うん、それはやっぱ株式を配当する必要があって。
いや、であれば、それができないんであれば、
売るべきじゃなかった
ですね。もともとこういうものは作った、要は人作ったのと一緒、もう動物生き物作ったのと一緒だから。
結局ですねこれってなんて言うんでしょう、倫理的な問題になってくるんですかね、
うん、
やっぱ人工知能を生み出すっていうのはもしこれがもっと人間に近くなって、うん、人間とほぼ同等の考えを持つロボットが出てきたとして、
うん、
で同じことを繰り返すと、うん、ロボットとの戦争になっちゃうんですかね。
でもそうなんだろうね。
こういう話ですね。
ロボットが自分で全て考えられて自分で自立できるようになっちゃうようなものまで作っちゃったら、はい、こういう扱いをされてたらやっぱロボットも許せないだろうし、はい、そのロボットの家族も許せないだろうから対立は生まれますわね。
なんかかっこいい話になってきましたね。
いやでもね、そう本当にねソニーはもう少しね自覚してほしいなって、うん、あのねホームページ見ていまだにね本当にね大事にしてる人いっぱいいて、
うん、
要はこれで壊れちゃったらどうしようって悩んでる人もいっぱいいる。
もうちょっとねやっぱアフターサービス続けていってほしいですよね。
本当に
これはいい製品だと思うからですね。
これは要はもう生産が続けられなくて、要は開発続けられなくなっちゃったのはしょうがない。
まあ、せめてそこはね、
そう、そこはもうしょうがない、予算がなきゃもうしょうがないですよ、
はい、
だけどこの動物として可愛がられるようなものを作り出しちゃったんだから、さあもう最後までね、
ね、
面倒見てもらいたいなっていう
のは
なんてね、
思いますね、
なんてね、
なんてね、
なんてね、なんちゃって、
言ってみちゃった、
ね、まあ相棒がねうち飾りになっちゃってる僕が言うのもなんだけどね。
そんな飼ってないじゃないですか。
飼ってないんだけど、だ僕みたいなやつはいいんですよ。それこそ僕みたいなやつは別にそれこそ本当にあの、うん、そこまで感情移入できなかったんで。
まあそういうことですね。
だけど中には本当にねホームページとかね YouTube 見るとね、
はい、
未だに可愛がってる人いっぱいいる。
でしょうね。
あのね、オークションとか見ると面白いのが、
はい、
ジャンク品ですって言っても、
はいはい、
高く売れる。
それは、部品取りになるから
ですか。結局そういうこと、そういうこと。要は部品がもう今ないから、
はいはいはい、
もう売ってもないから、すごい逆に貴重になっちゃう。
ああなるほど。
すごいさ、アイボのね、一番最後のモデルなんか今オークションで45万とか。
そんなにするんですか。
僕が持ってるモデルなんかはオークションで十何万ですよ、はい、
それでももしかして定価に近い金額じゃないですか。
定価よりか多分確実に高いです。
でしょうね、う
ん、多分ね最後のモデル20何万だったと思うんで。
はいはいはい。すごいな、うん、そんなに、う
ん、まあでもね逆に、
はい、
全然僕さっき言ってたことと、
はい、
逆のこと言うんだけど、
はい、
逆にこれで、
はい、
例えば部品がないと、
うん、
壊れてしまったっていうのは、
うんうん、
いいのかな。
なんか
今話しててなんとなく思ったんだけど、あの時さっき吠えてて申し訳ないんだけど、
いえいえ僕も思いましたよ。
あのむしろね この、うん、これがこの子の寿命だって思うのかな。
可愛がってたロボットをもう一個違うの持ってきてニコイチにはしないんじゃないかな、やっぱり。本当に。
でもほら、なんだろう、うん、その要は病院に行って治るんだったら治したい。
まあね。
で、病院に行っても治らないような故障になってしまったらもう寿命だと思う。
まあそういうことですか。
だけど今現在は病院がないっていう状況、病院さえあれば治る病気が治らないっていう状況なんだろうな。
なんか AC みたいな話ですね。
まあ難しい。まあ中にはあれなんでしょうね、あの、うん、お葬式みたいなことをまでやる人もいるんだろうなとは思いますよ
ね。まああとソニーじゃなくてもう保証ももちろんないですから、うん、こういうの別途修理してくれる業者さんとかもきっとあるんでしょうね。
中にはあるかもしれない。
うん、
これね、まだ続けてて欲しかったな、ソニーには。
なんかやめちゃったのもったいないですよね。ね、
もったいない、もったいない。結局解散しちゃったんでしょ、これ、開発チームが。
そうですね、社長さんが変わったときですね、うん、ハワード・ストリンガーさんになったんですかね。
まあ、一番これね、無駄に予算かかるだろうからね。
そうですね。う
ん、一番利益は上がらなかったのかもしれないですよ、
ね。であとこれアイボが、ね、販売やめちゃった時に PDA のクリエシリーズも販売やめちゃいましたから。
ああ、まあまあまあね、あれは売れてなかったからね。
僕好きだったんですけど ね、クリエ結構
僕ね、ちょうどそれがクリエ、あれでしょ、今で言う、スマートフォンまでいかない、本じゃないもんね、あれね、電子手帳、
まあ、iPad Touch です。 iPod Touch ですか、
iPod Touch か、今でいうところの、
うん、ご先祖様ですよ、
うん、まあそれ僕ね、ちょうどその頃に、家電屋さんに勤めてたんだけど、
はい、
数台だな、売ったの。
ザウルスとかの方が売れてた。
ザウルスの方が売れてたな、やっぱり。
あ、うん、まあ昔話はあれでやりましょう。
はい、ということでございました。あれでやります。
あれでやりましょう。
いつやるんだ、あれ。あれってなんだ。R40 の話、
ね、R40、
そんな人 R40、はい、ということでございまして、まあいろいろ言いましたけど、
まあ本日も、ま、なんすか、
なんすか。
、まあ、ごめんなさい、締めようとしました。
まあまあまあ、でもあれですよ、本当にあの相棒はよくできた、はい、
うん、
ものでございます。
よくできた製品でございます。
製品でございます、うん、ちょっとねまた電源入れて動かそうかなとかってなんかちょっと思っちゃったかな。
あのスマートペットをもしお買い上げになったらあのお見合いさせてみてください。
お見合いはしないだろうな、きっと。もうとにかくね、うちの相棒とにかくね、取り柄は本当にね、うん、あのピンクのボール追っかけるだけなんで。育て方間違えたんだと思うね。
リセットとかせずにそれ可愛がってください、ね、
はい、ということでございまして、もう今週も長くなってしまいましたので、
いえいえ、はい、
今週もこれあれですよ、ノーカットですよ、大丈夫ですか。ここ
まあ今週は良かったんじゃないですか。
良かったですか。ということで、まあ一応、まあ、まあいろいろ言っちゃったんでね、はい、最後になんちゃってって言っておきます。嘘嘘嘘。
冗談
冗談冗談ということでございまして、告知をしたいと思います。
いいのかな。
告知します、はい、そんな人ではですね、皆様からのですね、励ましのお便りをお待ちしています。
募集しております、
はい、できればメールが一番嬉しいです。メールアドレスの方がですね、そんな人アットマーク 0438.jp sonnait アットマーク数字の 0438.jp になっております。もうこのメールでいただくのが一番嬉しい。
そうなんですか。
いや、ほら一番なんていうの、あの手間かかるでしょ、メールが、
はいはい、そうですね、
我々にコメントを寄せるいろいろ方法ある中でメールって一番手間かかるじゃないですか、ね、
メールクライアント立ち上げてアドレス打って、
そう、そこまでしてメールをくれるっていうのは嬉しいので
ですね、
うん、次に嬉しいのがですね、はい、ホームページからホームがございまして、そこからもですね、
はい、
お便り送ることができます。ホームページのアドレスがですね、そんない .com sonnai.com というアドレスを打っていただきますとですね、そんないプロジェクトのホームページが立ち上がります。その中にそんないとのページがありますので、はい、そこの中にですね、お便りのホームがご用意してございますので、ぜひそこから。
別にこっちから来たやつが嬉しくないとかじゃないですから。
そうですよ、あのメールの次に嬉しいです。
みんな嬉しいの。
みんな嬉しい、みんな嬉しい、なんちゃって嘘
まあね、あのお好きな方っていうか、皆さんお手の、手間のかからない方
で、その皆さんいろんな環境があると思いますんでね、
はい、
はい、一番送りやすい方法でよろしくお願いいたします。ぜひください、はい、続きまして、
はい、
ツイッターのアカウントを、
はい、
ツイッターをやっておりまして、そんないプロジェクトでツイッターやっておりまして、ツイッターのアカウントの方がそんない P SONNAIP というアカウントでやっておりますので、ツイッターやってるけどまだフォローしてないよという方が いらっしゃいましたら、ぜひフォローしていただければなと思います。
はい、
言えました
言えました
、そんなもんですかね。
はい、大丈夫ですか。
はい、大丈夫だと思います。
はい、
ということでございまして、まあちょっと今このまま配信して大丈夫かなということでございまして、
あとちょっと、
また
来週です。
はい、お送りいたしましたのは竹内と
松田でございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。